今日は2月の23日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ディファイ投資家の斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨ってのコンセプトに、普段ニュースだったりとか考え方っていうのを発信してます。で、今回はタイトルにあったようにディファイの発展とそこから見える問題点を考察してみたということで、ディファイの問題点、話していく内容としては、ディファイの問題点、最近出てきている問題点と、そこを解決するべく出てきている、最近新しく出てきているようなものなんかも、交えつつ、今後の未来予想なんかも今回していこうかなというふうに思います。で、この配信を撮る背景としてあったのが、分散型金融、ディファイってもので、お金を預けてたりとか交換ができたりとか、あとは流動性提供して自分が銀行役になるようなことができたりっていうのがディファイ、いわばその仮想通貨の銀行みたいなものになってるんですけど、それが生まれたことで、もちろん金融システムの運営に仲介がいらなくなったというところで、お金自体が誰でも預けたり銀行を作れたり、非常に自由になったりとか、あとは便利になるってところで、国境を問わない、あとは誰かに管理されることはなく、そのお金をがんじがらめにされることなく、扱うことができる、非常に便利になるってところだったり、あとは単純に稼ぎやすくなるってところだと、利回りっていうのが非常に高かったりとか、あとその仲介役っていうのはいらないので、システム運営にコストがかかりづらくなったっていうところが、あって、ディファイっていうのは非常に発展してきてはいるんですよね。で、結局このありがたいことに、僕もこのディファイのおかげで、かなり高い利回りで、仮想通貨っていうのを運用することができてたりとか、あとは毎日楽しく学ぶ、そのディファイってものを中心に学びながら毎日学習していってるってところではあるので、非常にこのディファイってものの存在がありがたい存在でもあるんですよね。なんですけど、こういった良い点もあるディファイなんですけど、問題点なんかももちろんあって、例えば問題点でよく挙げられるものとしては、ハッキングとか規制されるリスクだったり、あとは資金の持ち逃げなどのリスクっていうのは非常にあるんですよね。なんですけど、よくそういった巷で語られるような、リスクとか問題点って部分ではなく、今回話していくのは単純に構造面からちょっと考えてみたなってところで、この問題、その構造面から考えた時に出てきた問題点を解決すべく生まれている最近のトレンドなんかも交えながら話していこうかなというふうに思うので、これから今ちょっとDeFi学んでるとか、学んでいきたいっていう方は参考になれば嬉しいです。で、この配信を聞くメリットとしては、現在のその現状のDeFiの問題点ってものは何なのかってところだったり、あとは新しくその問題点を解決すべく出てきているものだったり、あとはその新しく出てきたものがそのトレンドとして生まれていることとして、そのトレンドを見たときに、今後どういったDeFiになっていく、DeFiのトレンドってどうなっていくのか、DeFiの業界って市場ってどうなっていくのかっていうところなんかも予想していく形になります。で、まず、問題点、DeFiの問題点ってところから話していくんですけど、結論から言っちゃうと、ユーザーっていうのが離れていきやすいこと、これが一つの問題点かなってところを感じてます。どういうことかっていうと、一つちょっと例を挙げていくというか、これを聞いてる方にちょっと質問の方したいんですけど、例えばあなたが今その USDC ステーブルコインを DeFi の中に年利 5% で預けてるとしますってなって、例えば100万円とか入れてたら年利 5% なんで年で5万円のリターンが得られるって感じだと思うんですね。で、それで預けてる場合だとして、後からその USDC を預けると年利 20% が得られますよって DeFi が出てきたら、どうしますかってところを聞きたいんですよね。で、もちろんその預け入れてる DeFi とかが、非常に気に入ってたりとか利便性が高いって感じだったら、そのまま入れておくって人もいると思うんですけど、中にはやっぱり年利が高いってところで乗り換える人も生まれるはずなんですよね。普通に、預けてるだけ、同じコイン預けてるだけなのに利回りが近かったら、増える方を選ぶっていうのは普通なのかなっていうふうに思ってて、で、この年利とかで選んでしまうっていうのももちろんあるんですけど、ユーザー側としてはそれは当たり前なんですけど、ここが問題点だなって思ってて、結局年利や便利さとかでユーザーが離れていきやすい、つまりその現に年上なので、現状年利とかで多くのプロジェクトっていうのが非常に競い合ってしまってるっていうのは一つの問題点かなっていうふうに思ってます。結局その長く使ってることでメリットが生まれないってところなんですよね。結局さ、後から 5% よりも 20% の預け入れ増えるってところで、 まあ、簡単に乗り換えがしやすいってところで、まあ、ユーザー側としては長期で使うメリットっていうのはないことが一つの問題点かなってところを感じてます。じゃあこういった問題点があるよってところで、まあ、そこの問題点っていうのももちろんあるんですけど、そこを解決すべく、まあ、いろんなプロジェクトっていうのは最近出てきてます。でその中で一つトレンドを次からちょっと話していくんですけど、それが何かっていうと VE トークンっていう仕組みになってます。でこの VE トークンって何かっていうと、まあ、いわばその長く使うほど、長く使ってくれてるほど溜まっていく貢献ポイントみたいなものになって、でこの VE トークンっていうものを長く使ってる、貢献ポイントっていうのを多く持ってるほど、ユーザーはその利回りが多く得られたりとか、まあ、投票権っていうのが多く持てたりとかっていうメリットがあるんですね。で例えば、まあ、そのディファイ以外でちょっと考えたときに、まあ、カフェとかでポイントが貯まります。じゃあ来店1回すると1ポイントもらえますみたいな仕組みが、まあ、普通にどっかのカフェとかであると思うんですけど、まあ、例えばこれからじゃあカフェのポイントを貯めていこうってときに、まあ、今日からポイントっていうのを貯めていこうってなるのと、あと1ヶ月前からすでに通ってて、まあ、ポイントが数十ポイントあるって状態になったときに、後者の方が多くのポイントをもらってるはずなんですよね。でこの多くのポイントをもらってる人の方がクーポンだったり割引だったりとかもらうことを、まあ、もらいやすくなると思うんですね。なので長く前から使ってくれてる、まあ、利用者にはリターンってのは大きいよって感じになると思うんですよね。でこんな感じで長期で付き合ってくれる、長期で、よく使ってくれてるユーザーに、配られるポイント、まあ、それが DeFi の中でも生まれてきていて、まあ、それが VE トークになってます。で最近の一例として挙げていくと、プラッティパスっていうディファイがあって、まあ、これはステーブルコインの交換だったり預け入れっていうのができるようなアバランチの、ね、ブロックチェーン上で動いてるディファイになってます。でここで、ステーブルコインを預け入れることで利回りが得られるっていうのももちろんなんですけど、このプラッティパスっていう中に PTP っていう仮想通貨があって、まあ、それを預け入れていくと、まあ、VAPTP っていう、まあ、さっき言ったような貢献ポイントみたいなのがたまるんですよね。でこの貢献ポイント持ってると何が起きるかっていうと、自分の持ってるプールの利回り、そのステーブルコインの利回りっていうのが上がるっていうのがあって、でこれって、長く使ってれば使ってるほどしかたまんなくて、例えば、まあ、さっき言ったように今日からこのプラッティパスっていうのを使っていくのと、まあ、1ヶ月前からプラッティパスっていうのを使ってる場合に関しては、1ヶ月前から使ってる人の方がこの VEPTP っていうのポイントを持ってるんですね。後から追い抜くことっていうのが難しくて、まあ、例えば10万円ぐらいしか入れてなくても、1000万今日から例えば入れますってなった時に1000万の人の方が VEPTP いっぱいもらえるかっていう、そういうわけではなくて、やっぱり長く使ってくれるほどこの VEPTP っていうのは溜まってるって感じなんですよ。なので後から大量の資金を入れたからかとはいえ追い抜くっていうのは難しくて、まあ、ありがたいことにこの VEPTP っていうの、まあ、僕もそのプラティパスっていうのを長く使わせていただいてて、VEPTP っていうのを溜まっていた、初期から貯めていたので、まあ、USDC っていうのを今、年で50から60% くらいで回せてるんですね。なので、初期からちょっと単純に貯めててよかったなってところも思うんですけど、こういった VEPTP、まあ、貢献ポイントみたいなものを溜まって、今後、利回りっていうのはさらに上がっていくってところを考えると、まあ、普通にユーザー側、使ってる側としては、長く使っていこうかなってところを思ってるんですね。まあ、こういった、長く使っていく方がいいよねってところを考え方をするユーザーっていうのが、まあ、増えるためにこういう VE トークンっていうのが配られるんじゃないかなってところも、まあ、解決策として出てきてます。なのでこういった長期で付き合ってくれるユーザーに貢献ポイントみたいなものを配っていく仕組みっていうのが、まあ、DeFi に今生まれてきてて、まあ、これが最近解決策として出てきてます。でここまでじゃあ話してたのは問題点としてユーザーが離れてきやすい、まあ、長期で使ってる意味がないよねってところで今までの DeFi ってあったんですけど、でこの VE トークン長く使ってるほど溜まっていく貢献ポイントみたいな仕組みが出てきたことで、長期で使ってくれるユーザーが増えてくれるんじゃないかな、まあ、そのためにそういう仕組みが導入されてるんじゃないかなってところが最近のトレンドとしてあるってなってます。でこの最近のトレンド、まあ、次から話していくのがこのトレンドを受けた上で、まあ、今後の DeFi の市場ってどうなっていくかってところなんかも僕個人の考えとしても交えながら話していこうかなっていうふうに思います。でこれからどうなっていくかってところなんですけど、まあ、結局長期で付き合ってくれるユーザーに、まあ、リターンっていうのを配っていく、この VE トークンっていうのを配っていくっていう仕組みが、こういったプラッティパスとかにはちょっとの、いろんな DeFi とかあんまりないので、 まあ、こういった VE トークに今あんまり導入してないような仕組みであっても、まあ、今後多くのプラットフォームが導入していくんじゃないかなっていうところを考えてます。結局プラットフォーム側としては流動性提供してくれる、あと長期で使ってくれると、まあ、長い間流動性提供してくれてるので、そのリターンとして配るってことを考えるんですよね。ユーザー側としても長く使っているほど、VE トークンというのがもらえるっていう仕組みが出てくるので、単純に稼げるようになったり、投票力っていうのを持てるようになったり、まあ、メリットは非常に大きいんですよね。なので、プラットフォーム側もユーザー側もウィンウィンの関係っていうのが生まれてくれるので、この VE トークンっていうのは非常に面白い仕組みなので、今後いろんなディファイで導入されるんじゃないかなってところも考えてます。で、最近またいろんなディファイとかでも、この VE トークンっていうのを配るような仕組み、配っていくような仕組みっていうのが導入していくよってところで話されて、先のプラッティパスってものはすでに導入されてるんですけど、今後導入していくものとしては、例えばアバランチ基盤で動いてるディファイとかだとトレーダー上、まあ、これかなりメジャーなディファイになってくるんですけど、ここで VE 上っていうのが今後配られていくよっていうところで発表されてます。あとはベンキーっていう、まあ、これもアバランチ上なんですけど、まあ、ここでも VEQI っていうのがローンチされていくってところ発表されてます。で、これはいわばさっき言ったように、長期で使ってくれるほど貢献ポイントを配っていくっていうような仕組みになってて、まあ、もちろん全て終えてないので、まあ、僕が今言ったトレーダー上とかベンキー以外にも、こういった VE トークンを配っていくような仕組みって導入しているプラットフォームもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、こういった感じで、長期で使ってくれるユーザーに貢献ポイントみたいなものを配っていくっていう仕組みが今後生まれる、まあ、これがどんどん増えるんじゃないかなってところも考えてます。で、これ今回アバランチとかだけだったんですけど、まあ、今現在では BNB チェーン、まあ、旧そのバイナンススマートチェーンの上でもパンケーキスワップとかビーナスとか、まあ、結構メジャーなディファイとかであっても、この VE トークンを入れていくような仕組みって生まれるんじゃないかなってところも睨んでます。で、今 BSC 上で動いてるディファイの中にこの VE トークンを導入してるような仕組みっておそらくないかな、新しく出てきてるやつだったらもしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、おそらくないかなっていうところを思うので、まあ、これを BSC が導入しないのはちょっとおかしいかなというふうに思うので、今後もこのパンケーキスワップとかビーナスとか、もしかしたら新しいプロジェクトで導入していくようなところが生まれるんじゃないかなってところも考えてます。で、僕個人としてもパンケーキスワップとかトレーダー上、まあ、ここあたりは長期で使いたいとも考えてくれるので、この VE トークン、貢献ポイントが貯まるような仕組みっていうのを導入されたら、まあ、さらに嬉しいかなっていうふうに思ってるので楽しみにしてます。まあ、これからもっと DeFi が発展するってところを考えると、まあ、単純にさっき言ったようにポイントがたまらないカフェとか、まあ、それよりかはポイントがたまるカフェが良くて、まあ、長期で使うユーザーが増えるような感じで、まあ、例えば VE トークンの仕組みっていうのを DeFi に導入していけば、DeFi を使うユーザーとか、まあ、新規で使う人もこの VE トークンが配られるような、DeFi を使っていく人が多いと思うので、まあ、それで長期で使ってくれるユーザーが増えると思うので、まあ、流動性自体も高くなる。なので、ディファイ市場自体もこの VE トークンの仕組みでどんどん伸びるんじゃないかなってところも考えてます。というところで、今回ざーっと、ディファイの現状の問題点、まあ、そこから生まれてきた解決策、あとその解決策、今のトレンドを見たときに今後どうなっていくかってところなんかも予想していきました。これからディファイ学習をしていきたい方の一つの参考になれば幸いです。このような形で、このチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしています。日々の情報収集やトレードにお役立てください。また無料で仮想通貨ニュースでの LINE の方に配信もしてます。仮想通貨トレンドをつかみたい、仮想通貨のニュース読んでおきたい、あとは仮想通貨の勉強したい、そういった方は概要欄のリンクの方からサービスに登録できるリンク載せておきますので、そちらから登録していただけると今最大6000のプレゼントもしながらニュースの方も配信してます。そちらも登録していただけると嬉しいです。というところで本日これで以上になります。良い一日を。